OK です。では7月の第1回の日曜日礼拝を始めたいと思います。お願いします。では詩編113編1節から4節まで、ごめんなさい、全部私読めないけど、みんなで読みたいと思います。せーの。リビングフレーズ22番、立ちたい人はどうぞ立って大丈夫です。お願いします。 どうぞお着席ください。一言お祈りします。愛する天のお父様、今日7月の第1回の日曜日礼拝を守ることを感謝します。これから私たちの賛美、そして御言葉を一緒に読むことを中心に、あなたを知ること、そしてあなたに礼拝できることをできるように助けてください、導いてください。そして聖霊様が働いて、私たちのカウンセラーともに教えてくれる存在として、どうぞ働いてください。私たちの弱いものですから、本当にあなたの力、あなたの知恵を、知恵が必要です。この時間を捧げます。主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。では紙芝居の時間になります。
ありがとう。
いや、よかった。じゃあここ座ってください。
ちょっと横に、そっち、
よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、あ、ありがとう。あ、どこがいい？こっちがいい？大丈夫？あ、はい。じゃあ、ごめんね。よし、行くよ。空の星より多く、アブラハム、神に招かれる。創世記12章1から9節、15章1から7節。ハランにアブラハムという人が住んでいました。アブラハムと神様がおっしゃいました。このハランを出て他のところに行きなさい。しかし神様はそれがどこかは教えませんでした。ただ私を信じなさいとだけおっしゃったのです。私に従いなさい、そうすればあなたの子孫は素晴らしい国になりますと神様はおっしゃいました。どのようにですか？アブラハムは不思議に思いました。妻のサラはもう子供ができない年だったからです。でも神様は私を信じなさいとおっしゃいました。私が言うところに行きなさい。そうすればあなたの子孫は空の星よりも多くなります。彼らは全世界の祝福となるのです。私を信じなさいと神様はおっしゃいました。それでアブラハムは神様を信じました。アブラハムはサラとロトを連れてすべての持ち物を持って出発し、神様が導いてくださるところに行きました。それはカナンというところでした。カナンに着いたアブラハムはシェケムというところにテントを張りました。するとそこに神様が現れて、この土地をあなたと子孫にあげようとおっしゃいました。アブラハムはそこに祭壇を作り、神様を礼拝しました。神様の約束の土地を歩いてみたアブラハムは、神様を信じてよかったと思いました。そこでさらに別の祭壇を作り、神様が約束してくださったすべてのことを感謝したのです。おしまい。
ありがとうございました。購読文になります。マタイの6章5節から8節まで、これもみんなで一緒に読みたいと思います。いいですか。はい、せーの。ありがとうございます。でしばらくの間黙祷の時間を持って、今日のメッセージの前に自分の心と少し神様との時間を取って入りたいと思います。では黙祷の時間はそこまでにして、これから御言葉メッセージの時間になりますけど、今日はマタイ10章29節から31節までの聖書箇所になります。その聖書箇所の朗読も含めて西尾兄弟お願いします。
おはようございます。聞こえます？大丈夫です。はい、じゃあ初めに一言お祈りをしてメッセージの方に入っていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、今日こうして御前に集まり、またオンラインを通してあなたを礼拝できることを感謝いたします。雨で、被害に遭って苦しんでいる方たくさんいますから、どうかその一人一人もあなたが顧みてください。また今日集められた私たち一人一人の心の内もあなたが探ってください。今日この時を感謝して、尊きイエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。さて、今日ですけれども、2羽のスズメという、箇所ですね、有名な箇所ですけれども、マタイの福音書の10章29節から31節から、一緒に見ていきたいというふうに思います。マタイの福音書10章 29節から31節をお読みいたします。マタイの福音書10章29節から31節。庭のスズメは1アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でさえあなた方の父のお許しなしに地に落ちることはありません。あなた方の頭の毛さえもすべて数えられています。ですから恐れてはいけません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。今日ですけれども、あの庭のスズメ のお話の部分ですね、あの今日の聖書箇所ですけれども、具体的にはあの前後にちょっと続きがあるんですね。どういう続きがあったかというところを少し、一緒に見ていきたいというふうに思います。まず前回 あのメッセージの内容ですけれども、イエス様がですね、あのヤイロの娘をよみがえらせるお話をさせていただきました。あの教会をですね管理していたヤイロという人の17歳の一人娘が死にそう、あるいは死んでしまったということで、助けてくださいということでイエス様がそこに行ってヤイロの娘をよみがえらせたわけです。でその後ですね、イエス様はどうされたかというと、道に出て行って、そこで2人の目の見えない人を癒されました。でその後の続きのお話です。マタイの福音書の9章35節36節を見ますと、それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる患いを癒された。また群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである。こういうふうに書かれています。イエス様ね、あのヤイロの娘をよみがえらせた後、いろんな町や村を巡って街道で教えて、そして病気の人たちを癒していたわけです。そしてですね、人々皆さんあの困ってたわけです。群衆を見てですね、まるで羊飼いがいない羊のようにみんな弱り果てて倒れてしまっている、それを見たわけです。それを見て深く憐れまれたとありますけれども、まあ、要はかわいそうに思ったわけです。多くの人々がですね、まるであの飼い主のいないさまよっている羊のように一人でブラブラ歩いて、そして死んでしまうような、そんなように感じられたわけです。そこでイエス様はですね、12人の弟子を呼び出して、彼らに悪霊を追い出す権威を授けて、いろんな町に使わすわけです。マタイの10章1節を見ますと、イエスは12弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであった。このように書かれていますが、12人の弟子をですね、呼び出して、その12人にイエス様の代わりにですね、いろんな町に行って、その弱り果てて困っている、そういった人たちを助ける、そういった仕事をさせようと選んで権威を与えたわけです。そしてですね、その弟子たち12人をですね、いろんな町に使わす前にこのように言うわけです。5節から8節を見ますと、イエスはこの12人を使わす際、彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。またサマリア人の町に入ってはいけません。むしろイスラエルの家の失われた羊のところに行きなさい。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死人を生き返らせ、ツァーラートに侵されたものを清め、悪霊どもを追い出しなさい。あなた方はただで受けたのですから、ただで与えなさい。このようにですね、いろんな町に行って病気の人を癒してくる。またそれだけじゃなくてですね、あの天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。つまりイエス様にですね、教えてもらったことをいろんな街道で伝えてきなさい。そういったことをですね、弟子たちにアドバイスをしているわけです。それが今日の聖書箇所です。まあ、当時のですね、ユダヤ人の文化からすると、イエス様の教えというのはですね、ユダヤ教の教祖たち、あ、ごめんなさい、あの教師たち、律法学者や パリサイ人たちの教えとは随分違ったものである、そういうふうに受け取られていました。ですから弟子たちがですね、いろんな村町に行って福音を伝え広めること、イエス様のことを伝えることにはですね、一定のリスクがあったわけです。16節から18節を見ますと、いいですか、私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を使わします。ですから蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を地方法院に引き渡し、街道で鞭打ちます。またあなた方は私のために総督たちや王たちの前に連れて行かれ、彼らと異邦人に証しをすることになります。このようにですね、イエス様自身もですね、弟子たちを使わすのがまるで狼の中に羊を送り出すようなものだと言ってるわけです。要するに危険があったわけです。命の危険すらあるような、そんなような状況の中で弟子たちを送り出すわけです。弟子たちはですね、イエス様を模範としてイエス様に習って暮らしていました。イエス様に習うということはですね、イエス様のように取り扱われる、すなわちイエス様にと同じように批判されることがある、そういったことを意味していたわけです。当時のユダヤ人社会の中でですね、イエス様ここまであんまり書いてないんですけれども、実はものすごい悪口を言われてたというのが次の、25節でわかります。弟子は主のように、しもべは主人のようになれば十分です。家の主人がベルゼブルと呼ばれるくらいなら、ましてその家の者たちはどれほどひどい呼び方をされるでしょうか。当時イエス様はですね、イエス様に批判的なユダヤ教の律法学者とか、あるいはパリサイ人たちからですね、どうもベルゼブルと呼ばれていたらしいよ。ベルゼブルっていうのは、あのカナンのですね、異教の神バールが元になっているわけで、サタンと同じような意味で言われてたわけです。イエス様ご自身がですね、一番悪い悪魔のような言われ方をしてたわけです。ですからそれに従う弟子たちもですね、その悪口を言われることは覚悟しなければいけない、そんなような中で12人の弟子たちを町の中に送り出そうとしているわけです。そのような状況であるにもかかわらずですね、イエス様は弟子たちに恐れてはいけないということを教えています。まあ、今日の聖書箇所も含めてですね、26節から31節を見ますと、イエス様はですね、3回恐れてはならないという表現を用いて弟子たちを励ましているわけです。26節から31節をお読みしますと、ですから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので、表されないものはなく、隠れているもので知られずに済むものはないからです。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。あなた方が耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメは1アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でさえあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。あなた方の頭の毛さえもすべて数えられています。ですから恐れてはいけません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。さてイエス様がですね、弟子たちに恐れる必要がないといった理由、3つありますけれども、それは何だったでしょうか。まず1つ目はですね、神様が裁きの日にですね、私たちのことを弁護してくれるということです。26節27節を見ますと、ですから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからです。ことに書かれています。 私たちですね、日頃生活している中で、まあ、あの悪いこととかですね、たくさん目にします。悲惨な記事とかですね、そういったことを新聞でよく見にしたり、ニュースで聞いたりします。しかしそれはすべて明るみになったことであって、実際にはまだ人々に知られてない、そういった事件がたくさんあるわけです。しかしイエス様、あるいは天の神様がですね、ご存知でないことというのがあるでしょうか。天の神様はすべてのことをご存知です。私たちのですね、犯した罪のことも、あるいは知らずに犯してしまった罪のことも含めて、すべてご存知なわけです。ですから覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはない、このように言われているわけです。27節、私が暗闇であなた方に言うことを明るみで広めなさい。あなた方が耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。これちょっと面白い言い方ですよね。なんで耳元で聞くんですかって。イエス様隠れてこっそり弟子に言った。実はちょっと違います。ですね、当時のユダヤ教の教え方というのは、耳元でちっちゃい声で言って、それを大声で言わせるっていう練習をひたすら繰り返して、モーセ五章を覚えさせたらしいです。当時ね、当然本なんてそんなないですから、モーセ五章を覚えるのに耳元で先生がちっちゃい声で言って、それを大きな声で子供に言わせる、それを毎日繰り返してモーセ五章を覚えさせたそうです。あのモーセ五章、あの聖書で見てもらうと分かりますが、相当分厚いよね。最初から5個目までなんだけど、それを全部あの暗記させたわけですけれども、あのそういった教え方をしてたそうです。ですから当時の習慣として、先生というのはちっちゃい声で生徒に教えるものであって、生徒というのはそれを大きな声で言う、そういったものであるという背景があっての言い方だそうです。もちろんそれプラスアルファですね、イエス様から習ったことを全ての人に広く知らせなさい、そういった意味も含まれているそうです。人を恐れる必要がない2番目の理由がですね、28節です。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい、このように書かれています。人を恐れる必要がない2番目の理由はですね、人というのは体を殺すことはできたとしても魂まで殺すことはできないということです。人間というのはですね、当然あの殺人であったり、あるいはですね、裁判を通して体、肉体を殺すことはできるかもしれません。しかしですね、それで終わりです。魂までは殺すことができない。魂というのはですね、その人の本体で、体はですね、まるでその人の服のようなものと言い換えることができるかもしれません。イエス様はですね、人を体を殺すことができる、その人を恐れるよりも体も魂も滅ぼすことのできるお方、つまり神様をこそ恐れなさい、そのように言われるわけです。あ、途中で切れちゃった2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でさえ、あなた方の父のお許しなしに地に落ちることはありません。あなた方の頭の毛さえすべて数えられています。ですから恐れてはいけません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。人を恐れる必要がない3つ目の理由はですね、神様が愛を持って私たちをいつも見ていてくださるということです。2羽のスズメがですね、1アサリオンで売っているというふうに書かれています。1アサリオンってどのぐらいでしょうか。だいたいですね、1アサリオンというのは当時のコインで一番ちっちゃい単位でした。だいたい1デナリというのが1日で働いているお金で、その16分の1が1アサリオンだったそうです。なので今の貨幣価値に直すと、だいたい500円ぐらい、 つまりですね、スズメは2羽で1アサリオン、つまり1匹250円ぐらいで売ってたわけです。しかしですね、そのようなスズメでさえも、あなた方の父のお許しなしには死んだりはしないというふうに書かれています。神様はですね、1羽のスズメにさえ愛のまなざしを注いで、そして計画を持って導いておられるわけです。並行箇所のですね、ルカの福音書12章6節を見ますとですね、5羽のスズメが2アサリオンって書いてあって、ちょっと数字が違うんですが、あの当時もですね、たくさん買うとちょっと安くなるんだなっていうのはちょっと感心しました。あの5羽で2アサリオンだと1羽分得になるんだなみたいな、まあ、要はですね、そのように低い価値であると見られていたものですら、神様の愛というのが行き届いているわけです。またですね、さらに強調するように、あなた方の頭の毛さえもすべて数えられています。こういうふうに書かれています。髪の毛って何本あるんでしょうねっていう話ですよね。どのぐらいあるか知ってますか？もちろんあの人によって違いますけれども、平均するとですね、だいたい14万本あるそうです。ちなみに 1,2,3,4 って数えていくと1万まで数えるのに10年かかるそうです。1秒で1数えられないので、なんで14万ってとてつもない数なんだよね。そのような髪の毛、まあいわばシャンプーで頭洗えば抜けてしまうような取りに足らないものなんですけれども、それすらも神様はすべてご存知である、このように言っているわけです。神様がですね、私たちの心だけでなく体についてもそれほどの関心を持っているであれば、まして私たちの心であったり魂について関心を持っていないはずがないじゃないかと、そのようにおっしゃられるわけです。さてイエス様がですね、ここで人を恐れるなというふうに言っているわけですけれども、これはなぜでしょうか。それはやはり先ほどちょっと見ましたが、27節だと思います。暗闇で言うことを明るみで言いなさい、耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。つまりですね、イエス様の福音のことを広く人々に伝えなさい。もちろんそれによって迫害を受けるかもしれない、だけれども人を恐れるのではなくて神様こそを恐れなさい。そして神様があなた方を愛している。だから自信を持って堂々と人前で話しなさい。そのように言っているわけです。さて私たちですね、あの日々の生活の中でどうでしょうか。自分の生活、あるいは自分の心の内を見ていただくとですね、いつもとは言いませんけれども、結構多くの場合にですね、恐れ、あるいは不安、そういったものを抱いていませんか。そのようになるですね、一番の原因は何でしょうか。それは私たちが本来一番恐れなきゃいけない神様ではなくて、他の人の目、あるいは他の人の考え、他の人の気持ち、そういったことを中心に置いてしまって恐れているからです。私たちは本来ですね、イエス様がここで言われたように恐れなくてよいものを恐れてしまっているのです。イエス様を信じる信仰が与えられているにもかかわらずですね、いつも不安を抱いて、まあ、先のことに悩んでしまい、そして臆病になってしまう、あるいはですね、他の人と関係が悪くなるんじゃないか、あるいはその人が自分のことをどう思っているんじゃないか、そのようなことが気になって不安になってしまう、そんなような経験はどなたでもあることだと思います。私たちですね、神様の前に立つとき本当の自分が見えてきます。私たち自分をよく見せるために着飾ろうとします。力であったり財産であったり、あるいは功績であったり見栄、そういった飾りをつけて 自分を強く華やかに見せよう、人からよく思われよう、そういうふうにしてしまう、そういった弱い自分がいます。しかし神様の前ではどうでしょうか。神様の目から見たらどうでしょうか。そういった自分で着飾ったすべてのものというのは無意味です。神様はあなたの本当の姿をご存知です。そしてその弱いままのあなたを愛しておられます。私たちですね、福音を知った者として恐れずに福音を述べ伝えることを実践しているでしょうか。今日本ではですね、多くの方がイエス様の福音を聞くことなく滅びに向かって歩んでいます。どんなに優れたものでもですね、聞くことをなくしては信じることはできないわけです。確かに私たちはですね、人を恐れやすいものです。神様はそのことを知っておられます。しかし恐れるな、恐れる必要はない、そのようにおっしゃるわけです。そして他の聖書箇所で、恐れるな、私があなたと共にいる、そのようにおっしゃってくださるわけです。福音を伝えることに限らずですね、私たち日々の生活の中で恐れ不安、そういったことをたくさん感じます。しかしそのような時、ちょっと思い返してください。それは誰に対して恐れているんでしょう。他の人ではないでしょうか。本当の神様に対して起こっている恐れや不安でしょうか。そのことを今一度見直す、そういった1週間にしたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、今日こうして共に聖書から見ていく時間をありがとうございます。あなたが私たちのことを愛し、価値あるものとして見てくださっていることを心から感謝します。一羽のスズメ、たとえ一羽のスズメであっても、あなたの愛の中で生き、そして計画の中で生き絶えるのです。まして神の子である私たち一人一人のことを、あなたが心から愛してくださらないことがあるでしょうか。そのことを頭では知っていながら、心の中では不安や恐れ、他の人の目を気にしてしまう、そのような弱い自分がいます。どうか心の内にいつもあなたがいてください。いつも共に歩んでください。弱い私たちを助け励まし、そして支えてください。この時を感謝して、尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。 Thank you.